ピの信徒への手紙3章の1節から11節までをご一緒にお聞きいたしました。でその最初のところ1節のところでこんなふうに語られています。一節のところでこんなふうに語られています。では私の兄弟たち、主において喜びなさい。同じことをもう一度書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方にとって安全なことなのです。同じことをもう一度書きます、そういうふうにここに言われています。ここに述べられる事柄というのはもうすでに一遍述べたことだけれども、しかしそれでもこの事柄をあえて申し上げます、そういうふうに言ってるわけです。こんなふうにパウロが繰り返して語ろうとしていることは何なのか。それは主において喜ぶということです。それは全然何度繰り返してもパウロにとっては煩わしいことじゃないのだ、そういうふうに言ってるわけです。でしかし実は、これが繰り返されることが煩わしいことじゃないというのは、この手紙の中だけのことではないように思います。思えばこの手紙が書かれたのが大体紀元50年ぐらいというふうに言われてますから、もうそれから1950年あるいは60年以上過ぎてるわけです。でもうじき2000年に近づこうとしている。しかし実はまさにです。ここで繰り返しパウロが語ろうとしていること、伝えようとしていること、主において喜びに預かるということに、地上の教会というのは、2000年近くの間、毎週毎週、繰り返しそれに預かろうとしてきている。で、そういうふうに言えるんじゃないでしょうか。で、ここに言われている主において喜ぶということを、もう少し丁寧に申し上げるならば、主イエス・キリストという方によってこの世にもたらされている喜び、でその喜びを心の底から味わって深く喜ぶということです。イエス様を通して神様の喜びが私たちの間に持ち運ばれてきた。でその喜びを繰り返し喜んで伝える。でそれはここで手紙を書いているパウロとしてみれば、ちっとも煩わしいことではない。全然苦にならない。そしてまた、この喜びを聞かされたあなた方ももう一度新たに、そのことを喜ぶということは、あなた方にとって本当に確かにされていくことなんだ。そういうふうにここに語られているわけです。主イエス・キリストという方によってもたらされた喜び、でそれを繰り返し聞かされて味わいながら、ね、確かにされていく、私たちが強められ励まされていくというのは、これはパウロとフィリピンの教会の人たちの間だけで起こっているのではなくて、私たちの間でもまた今日でも起こることだろうと思います。思えば私たちなんで毎週毎週教会に通ってくるのか。この主イエス・キリストという方によってもたらされた喜びが確かにあるからではないでしょうか。私たちがなぜこの礼拝に来るのか、御言葉を聞いて、そして主によって私たちの間にもたらされている喜びをもう一度思い起こさせられ、そして本当にそれは確かにこの私を包んでいるな、この私の生活を支えてくださっているな、でそのためだったら、そういう喜びを聞くためだったら、私たちは決して煩わしいなんて思わないで、日曜日の朝にこの教会にそれぞれやってくるっていうことが起こってるんじゃないでしょうか。手紙を書いているパウロも同じなんです。パウロはこの手紙の中で今まで、自分たちに与えられている主イエス・キリストの喜びについて語ってきています。 で、その喜びに預かるためだったら、そのためにもし万が一自分の血が流されるとしても、私は一向に差し支えない。本当に悔いがないってそう言ってんです。どうしてか。それが本当の喜びだからです。本当の喜びを聞いてそれに励まされて生きる。で、もしそういうことが実際にあるのならばですね、私たちもそうだろうと思うんです。私たちも一生生きていって、やがていずれの日かにですね、この地上の生活を終える時がやってきます。で、その時に自分が歩んできた一生を振り返ってです。この私は、まあ、いろんなことをやってきた。身になったこともならなかったこともいっぱいやってきたけれども、しかし振り返ってみて、この一生の中で本当に喜べることに出会わされている。そのことを振り返ることができるなら、私たちは本当に平安な思いで自分の地上の最後の時を迎えることができるんじゃないでしょうか。パウロはそんなふうに思ってこのフィリピの教会の人たちに向かって、たとえ自分の血が流されるとしても決して悲しまないでほしい、私は喜んで今ここにいるのだと、そういうふうに言ってるのです。2章の17節と18節のところでパウロはこんなふうに言っておりました。2章の17節を読みします。さらに信仰に基づいてあなた方が生贄を捧げ礼拝を行う際に、たとえ私の血が注がれるとしても私は喜びます。あなた方一同と共に喜びます。同様にあなた方も喜びなさい。私と一緒に喜びなさい。今日聞いた3章の一節でもう一度書くけど、主において喜びなさい。パウロがそう言って伝えようとした喜びってこの喜びです。牢屋の中に捕らえられていて、命の危険に直面しているようなことになってもなお、それでもこれでいいのだ。そう思えるような喜びです。私たちが生きている間も、あるいは死ななきゃいけない時にも、それが唯一の慰めとなり、支えとなってくれるような、そういう喜びです。そして、そういう喜びを、教会の人たちに伝え、はっきり手渡すためだったら、何度書いても、何度同じことを語っても、私には煩わしくはないのだ。そういうふうに語っているパウロが、今日のところにいるわけです。パウロ一人だけじゃありません。世界中の教会もまた日曜日が来るたんびに同じことやってるんです。パウロが伝えようとしている喜びを、私たちはこの教会の中で語り続けてきています。またパウロが手渡そうとしたその喜びを受け取ろうとして、私たちは毎週毎週教会に集まって、ここで主イエスキリストによってもたらされた喜びに預かろうとするんです。で、その営みが煩わしいか大変か、もちろん夜勤をやって夜勤明けでくたびれた体を引きずってくるということだってあるだろうと思います。年を取って自分の体が重くなってしまって、ここにやってくるのが随分昔よりも長い距離だって感じることがあるだろうと思います。しかしそれでも私たち煩わしくないんです。なんでか、本当の喜びがここにあるからです。教会が世界中に建てられ、それぞれの地に建てられているということは、そこで毎週礼拝が捧げられているということです。礼拝というのが常に全てを備えられた殉教の中で守られるかというと、そんなことはありません。場合によっては思いがけない天災によって教会堂が壊れてしまうということだってあるだろうと思います。地震によって教会が崩壊してしまったとか、あるいは町の大火で教会堂も累焼してしまったとか、で、そういう時にその教会に集まっているキリスト者たちはどうするか。教会が壊れちゃったから今度の日曜日礼拝お休みにしますって簡単になるかって、ならないはずなんです。もうすっかり崩れてしまった瓦礫になってしまった教会に、それでも日曜日の朝集まって、その脇の少し広場みたいになっているところで野外礼拝するかもしれないし、 あるいはすっかり焼け跡になっている場所に集まって、そこでもう一度神様、私たちがここから歩み出すように力をお与えください、そしてイエス様によって備えてくださった喜びに私たちが預かって終わりまで生きることができるように導いてくださいって、そういうふうにお祈りをして歩むんじゃないでしょうか。どうしても教会堂のある場所に集まれないときはどうするか。その時には場所を変えてだって教会の群れは礼拝を守ろうとする。でそれはなぜそういうことをするのか。みんなが被災して大変な時にです、それでもなんで集まろうとするのかといえば、みんなで主イエスキリストを通して私たちの上にもたらされている、その喜びに預かるためです。でそんなふうに考えますとですね、今日のところで、では私の兄弟たち主において喜びなさいって、そういうふうにパウロが語っているこの喜びっていうのは、キリスト者にとってたくさんある喜びの中の一つなんていうものではないと思います。この喜びに預かっているかどうかが自分の人生の中で極めて決定的になってしまうような、そういう喜びです。まさに喜びの中の喜びで、それをパウロが何とかして伝えようとしている、そのことがわかるんじゃないでしょうか。そしてまた私たちもですね、この朝この喜びに何とかして預かりたいものだと思うんじゃないでしょうか。ところでじゃあどうやったらこの喜びに預かれるんでしょうか。別の言い方をすれば、パウロがここで手渡したい伝えたいと思っているこの喜びというのはどういう類の、どういう性質の喜びなんでしょうか。今日のところでパウロは自分自身としてはこれを伝えるのはちっとも煩わしいことではないと語ると同時にもう一つ言っています。それはこの喜びを聞くということはあなた方にとって安全なことです、そういうふうに言ってるんです。喜びを聞くことが安全だって、ちょっと不思議な言い方です。ここのところの原文を読みますとですね、この安全っていうふうに日本語になっている言葉は、別に翻訳するならですね、固定されるとか確かにされるっていう、そういう文字がここに書かれています。ぐらつかないようにですね、しっかり固定されること、それが安全だっていうわけですね。ですから固定されることが安全っていうんだったら、まあ、こんなイメージでこの安全って考えることできるんじゃないかと思うんです。例えばオリンピックのですね、体操競技、まあ、男子の体操競技ですけど、その種目で鉄棒っていうのがあります。鉄棒の周りを、鉄棒に、高いところにある鉄棒に捕まって、まあ、ぐるぐると大車輪をしてみたり、棒を飛び越えてみたりするわけですが、競技を行う際にですね、競技者自身というのはもう何度も何度もですね、練習を行って自分の体にすっかりその動作を覚え込ませてるはずなんですね。体をどんなふうに振ったり、どんなふうにひねったりしたら自分の体がどこにやってくる、でそのことが分かっていて、まあ、素人だったらとても危なっかしくてできないような離れ技をですね、平気でやってのけたりするわけです。で自分としてはですね、きちんとやってればできるはずだと思って試合に臨むわけですが、例えばその時にですね、手首を故障してたりしてですね、そのしっかりと鉄棒に捕まっているところが固定できないとどうなるか。そうすると自分としてはきちっと捕まっているはずですし、また自分演技を行っているはずなんだけれども、あるはずのところにも鉄棒がなくてですね、落下してしまう。マットの上に落下する選手っていうのは不運な人、時々競技会なんかで見ますけれども、鉄棒に捕まっているそのところが決して離れないようにしっかり固定されている。それが種目の安全につながるわけですね。でここで言われている安全、キリストによってもたらされている喜びに預かる、それがあなた方にとって安全なことなんだというのはですね、しっかりとですね、イエス様によってもたらされている喜びに私たちがつながる、結びつけられている、でそういうことが言われているわけです。でここに言われている安全がそういう意味なのだということはですね、聖書の中で他にどこにこの言葉が出てきているかということを読んでも、よくわかるような気がします。 ここで安全、ぐらつかないように確かにされるという言葉はですね、他にどこに出てくるか。例えばですね、ルカによる福音書の1章の4節に出てきます。新約聖書の99ページです。1章の4節、99ページですが、こんなふうに書かれています。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。安全とか、固定されるってどこにも出てきませんが、確実っていう、これが同じ言葉なんですね。このあなた方がすでに聞いてきた教え、イエス様について教えられてきたそのことが確実だ、でそう言われているこの確実が今日のところの安全と同じ語感の言葉なんです。本当に確かにイエス様にしっかりと固定されていることだっていう、そういうことを言っているわけです。あるいはこの言葉、こんなところにも顔を出します。使徒言行録の22章30節のところです。259ページです。259ページの使徒言行録の22章30節、最初の文だけ読みます。翌日、千人隊長はなぜパウロがユダヤ人から訴えられているのか確かなことを知りたいと思い、彼の鎖を外したって書いてあります。ここで確かなことって言われているのがやっぱり同じ言葉なんですね。でこの場面っていうのは、使徒パウロがエルサレム神殿の境内で、ユダヤ人たちに捕まえられてリンチにあって殺されそうになってしまったという、その直後の場面の話、出来事です。ローマの神殿を守っている守備隊が神殿の中で騒ぎが起こっている、一人の人が石で撃ち殺されそうになっていると見つけて、その人を保護するわけです。それがパウロなんですけど、そしてただ保護したもののですね、なんであの騒ぎになっているのかがわからないわけです。それで、事実を知りたいと当然思うわけですね。その確かなことを知りたい、事実を知りたい。でそのところで、今日の安全って言われている言葉が出てくるわけです。主イエス・キリストによって私たちの間にもたらされてきている喜びに預かる安全っていうのは、その主イエス・キリストによって一体何が成し遂げられたのか、その御業について繰り返し聞いて確かめるということによって私たちに与えられてくるものなんです。そして私たちがすでに聞かされてきたことが本当に確かなのだな、そのことを確認することで私たちはそれぞれに主イエスキリストにしっかり結ばれて自分のこの命を生きていこうとする、そういう思いが新たにされるんです。ですからキリストによってもたらされた喜びに預かる、繰り返し預かることがパウロには煩わしくないし、あなた方には安全なことだというのは、これはその事柄をですね、別に言ってしまえば主イエスキリストの出来事、主イエスキリストの御業について繰り返し繰り返し何度も聞かされる、でそういう仕方で私たちにそのことが確かめられていくということを言ってるんだと。わかります。さてキリストの喜びに預かるために、主イエスキリストの御業を繰り返し聞くことが大事なんだと言われるとですね、私たちは一方では、それは当たり前だと思うと思います。しかしもう一方でこんなふうに思うということもあるんじゃないでしょうか。すなわちただ聞くっていうことだけで本当に私たちは喜べるんだろうか、そんなふうにふと思ったりなさんないでしょうか。主イエスキリストが 神様のもとを離れてこの地上に下ってくださって、そして私たち人間の間を歩いて十字架にかかってくださった。で、そのことによって実は何が行われたのか、私たちも繰り返し繰り返し聞かされていると思います。あのイエス様の十字架の上では、私たち人間の罪が、あなた方自身の罪が清算されたんだって、そういうふうに聞かされます。私たちが何度も何度も、おそらく教会の礼拝の中で聞かされてきていることなんです。私たちはイエス様の十字架によって罪を許されて清らかにされているから、もう一度ここから神様のものとして歩み出していいんだ、それが福音だと言われて私たち聞かされているんです。確かにイエス様が私たちのために十字架にかかってくださっている、まあ、そしてもう一つ言えば復活して新しい命を教えてくださっている。で、それがいい知らせか悪い知らせかといえばですね、まあ、良さそうな知らせには思えるんです。いい知らせであることはなんとなくわかるような気がする。しかしです、あのイエス様の知らせがいい知らせだって分かんない人だって、もしかしたら世の中に随分いるかもしれないんです。今まで自分というのは神様のことなんか全然気にしないでも世の中を渡ってくることができた、それこそ神様抜きで平気で生きてきた、でここまでそうやってなんとか、まあ、立派とは言えないかもしれないけど、なんとか生き抜いてこられたし、まあ、これからだってそうやって生きていったらいいって、そう思ってる人っていうのはですね、実はこの教会の外にはいくらでもいるだろうと思います。むしろ大多数の日本人はですね、まあ、キリスト者を変わり者扱いするかもしれないんですね。なんであのキリスト者という人たちは日曜日になると教会に行くのか、なんであそこまで神様ってものにこだわるのか、神様なんか置いといて自分一人で自分の楽しいことを追っかけて生きたらいいじゃないか、そう思う人はいっぱいいるに違いないんです。キリスト者だ、私たちがキリスト者だと知らない人たちの間でですね、もしもうっかり神様のことを口に出してしまったらどうなるか、場合によっては周りの人たち真剣に心配してくれるかもしれません。あなた最近体の調子が思わしくないんじゃないですかとかですね、あるいはなんか深刻な悩みがあって気が弱くなってんじゃないのとかですね、神様に頼るなんてちょっとやっぱ大変なんだねとかですね、まあ、歯に衣着せない辛辣な相手だったらもうお迎えが近いからって、そんなことを言うかもしれないです。実際私たちそういうことをですね、見聞きするんじゃないでしょうか。普段私たちはですね、そんなふうに本当の神様、ただ一人の作り主がいらっしゃるんだなんていうことをですね、ほとんど意識してない社会の中に、ほとんどそういうことを意識しない人たちの間でこの地上の生活を過ごしているんです。ですから実は教会の中で語られていることっていうのは、私たちにとっては何度も何度も語りかけられて当たり前のように思っていますが、教会の外に行くとめったに聞けない話だということは言えるだろうと思います。まあ希少価値があるからいいってもんではありませんが、希少価値があると思います。教会の外でですね、神様の一人が私たちのために取りなしの技をしてくださっていますなんてことはですね、決して聞くことができないだろうと思います。ただお一人の神様が私たちのことを本当に大事に思ってくださって、そのために一人をくださっている、でその知らせ自体がいいか悪いかって、やっぱりこれは理屈で言えばいいということになるだろうと思うんです。でただしそういう知らせを、じゃあ私たち毎週毎週教会に来て聞いていて、そのことで本当に喜んでいるか、喜べるんだろうかって考えると、話を聞いてるだけでどうして喜べるんだろうかって思うかもしれないんです。もしかするとその喜びを本当に実感するためには、ただ話を知ってるだけではなくって、もうちょっと別のことも必要なんじゃないかって、そう考えてしまうかもしれないんです。でもそう考えてしまうのはなぜだろうかと思いますと、実は私たちはですね、話を聞いて それを信じて受け取るということが本当に苦手だということの裏返しだろうと思います。パウロは今日のところでですね、何度でも私は語ると言ってるんです。煩わしいことじゃない、キリストの喜びを伝える、それは決して嫌じゃない、何度でも同じことを言いますよ、そしてそれに預かるってことが確かにされることなんですよと言っています。話を聞いて喜びに預かる、でそのことと並んで、実は今日のところでそれと真反対にですね、キリスト者が警戒すべきことっていうのも語ってるんです。2節のところです。こういうふうに語られています。364ページに戻りますけど、3章の2節、あの犬どもに注意しなさい、横島の働き手たちに気をつけなさい、切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさい。で、こういう言い方で語られている事柄というのは、これは当時のフィリピ教会に入り込もうとしていたパウロの敵対者たちに気をつけろという言葉なんだ、まあ、普通はそういうふうに説明されます。でもちろんその通りなんです。しかし問題はですね、なんでパウロがこういう人たちに警戒しなさいと言ったのかということなんです。パウロがここで横島の働き手と呼んでいる人たちを警戒しなさいと言っているのは、この人たちが主イエスキリストの御業について聞かされ、それを信じることで喜びに預かろうとしないで、別の仕方で喜びに預かれるんだ、そのことを不意調しようとしているからです。実はこの横島の働き手って言われている人たちは自分自身に誇りを持っているんです。この私こそイスラエルの確かな一員である、その証拠に自分は生まれてすぐにちゃんとした手続きによって割礼を受けている、あるいは割礼のことしかこう言われてませんけど、この人横島の働き手たちは自分たちはちゃんとした立法というものに基づいた生活も送っている、そういうことも誇りにしていたはずなんです。自分は神様のものとしてちゃんとした生活を送れている、でその自分自身のありようを誇り喜んでいるわけです。でもしこの働き手たちがですそういうことを自分の個人的事柄として喜ぶことにとどまっていたのであれば、パウロはそういう兄弟姉妹、そういう人たち、あの働き手たちの姿に心を痛めただろうと思います。この人たちがなんとか本当にイエス様の救いの喜びに預かったらいいなというふうに思ったとは思いますが、ここまで警戒しろっていうふうには言わなかっただろうと思います。もしもこの横島の働き手たちが自分だけの事柄として、私は律法を守っている、私は割礼に預かっている、そのことを誰にも言わないで自分で誇ってんだったら警戒しろなんて言わなかったと思います。こういう人たちに気をつけなさいっていうふうに言ってるというのは、実は他ならないフィリピ教会の人たちがこういう横島の働き手たち、偽の教師たちに影響されてしまう恐れがあるからなんです。神様が一人子イエス様によって本当に決定的な喜びをくださった、でそのことを聞いて喜ぶのではなくて、そこからさらにですね進めちゃうんです。この人たちはもし本当にそうやって神様が私のことを愛して大事に思ってくださっているんなら、どうして私自身に見える印がないんだろうか、そう考えちゃうんです。神様が愛してくださってなら、なんとかこの私の上にも目に見える印を与えてほしいものだ。聞かされたことを信じて喜びに預かるのではなくて、何かもうちょっとはっきりした手がかりみたいなものを自分の生活の中に、自分自身の身の上に持ちたいって思うんです。そしてそれは実はファリサイ派の人たちとか、この横島の働き手と言われる人たちだけではなくって、フィリピンの教会の人たちにもそういうことに心を惹かれてしまうような、そういうところがあるんです。おそらくフィリピンの教会の人たちだけじゃありません。ここにいる私たちだってそうだろうと思うんです。私たちの上に神様が御業をなさってくださっている、確かにあのイエス様の十字架と復活によって新しい生活を私たちの上に約束してくださっている、今のこの私っていうのは 神様から切り離されて滅んでいく生活ではなくて、本当に終わりまで歩んでいって神様と共に永遠の命に預かる、そういう清らかな生活が与えられてるんだって、そう信じて生きるのではなくて、そういう清さが私の生活に成り立っていること、どっか目に見える印をですね、求めてしまいたがる、そういうところが私たちにあるんじゃないでしょうか。もし自分が救われてる、もしイエス様によって神様に覚えられてるっていうんだったら、この私何かどっかそういう印があってもいいんじゃないだろうか、そんなふうについ私たち思わないでしょうか。そしてもしそういうものがあったらですね、そういうことを大変に誇りに思って、まあ、自分では感謝してると思うかもしれません。しかし実際には誇ってるんです。そしてその誇りを持って実は隣にいる兄弟姉妹を裁いてしまうということだって起こりうるんです。キリスト者であればもっと立派にできて当たり前だ、キリスト者らしい生活ができていいはずだ、タバコも飲まない、お酒もやらない、そういうことができて当たり前になるはずだ、それができなきゃキリスト教っていうのは意味がないなんて極端になってしまう場合だってあり得るわけです。でパウロがこういうふうにですね、よくよくフィリピンの教官たちに警戒しなさいって注意を呼びかけたのには訳があります。でそれはパウロ自身が過去にそうだったからなんです。目に見える印でもって神様の慈しみを確認して喜びたいって、そういう思い持ってましたし、またそういうあり方を確かにしてたんです。4節から6節のところでパウロはそういう自分自身のですね、昔の姿っていうのを思い起こしてます。こんなふうに言うんです。とはいえ肉にも頼ろうと思えば私は頼れなくはない。誰か他に肉に頼れると思う人がいるなら私はなおさらのことです。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属しベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については火の打ちどころのないものでした。自分は生まれて8日目にちゃんと規定通りに割礼を受けてこのように生を受けた、そしてベニヤ民族だとかイスラエルの民に属すとか、ヘブライ人の中のヘブライ人というのは要するに自分は非常に由緒正しい血筋に生まれているんだ、本当にユダヤの一員だと言ってるわけです。あるいは立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義について火の打ちどころがないというのは、考え方の点でも行いについても敬虔なユダヤ人たちに受け入れてもらえるような、他のユダヤ人たちに引けを取らないような、そういうものだった、そういうふうに振り返るんです。そういう一つの思い出を自分は持ってる。そしてまたそういう自分自身を振り返って、この私は確かに神様に愛されている神様の民なんだということを自分の手の中に強く強く握りしめてきた、それが以前のパウロの誇りであり喜びの源だったんです。ところがそうであったパウロの過去の姿、過去の自分自身についてパウロはですね、うんと思い切ったことを7節と8節で語ります。こう言うんです。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらをちりやくたとみなしています。キリストを得たいためですって続くんです。最後の8節のちりやくたっていう言葉はですね、口語訳聖書の言葉で印象深く覚えていらっしゃる方はきっと多いと思います。口語訳の聖書だとこう書いてあったんです。キリストの家に私はすべてを失ったが、それらのものを糞土のように思っている。大変汚い言葉なので印象に残るんですね。自分にとってこれまで確実で尊いと思ってきたことがあったんです。それは自分が恵みの中に置かれている、こういう思い出がある、ああいう記憶がある、私はそういうもの一つ一つによって今日の自分は形作られているんだ。でもそういう自分の実感したと思っていたことっていうのは、 本当の主イエスキリストの前では決して美しいものではない、糞土のようなものだって、そういうふうにパウロ言うんです。過去自分はこれを握りしめてきたんだけど、この握りしめていたものというのはキリストを知るときに全て失ってしまった。でも構わない、私は全て失いましたが、それらをちぎやくたとみなしています。しかしどうしてこんなに強い言葉で語るんでしょうか。それは私たちに与えられている信仰の印、あるいは私たちに与えられている神様の恵みの印というのがですね、私たちの人生の中にある限り、あるいは私たち自身の身の上にある限りは、これはどうしたって人間臭い弱さがですね、そこに必ずつきまとうものだからです。私たちはできたらです、過去の弱かった自分とお別れしたいと思ってるかもしれないんです。イエスもの恵みに預かることを知らされたんであれば、本当にそれにふさわしい清らかな人間になってみたいって願うかもしれないんです。そのために努力するかもしれませんし、あるいは自分自身の弱さとか惨めさを見るときにはですね、本当に悔やんで涙を流すかもしれない。どうか神様、この私変えてくださいってお祈りするかもしれません。しかし、そういう私たちの完成というのは実は地上を越えたところにあるんです。私たち今生身を引きずって、この地上でイエス様に伴われ、励まされ、勇気づけられながら、私自身は惨めなもの、惨めな生活を送っているけれども、しかし神様はこんな私も命の中に数えてくださっているんだ、そのことを信じて実は地上の生活を懸命に生きる、そういうふうにされているんです。主イエスキリストが私たちの惨めさや弱さを憐れんでですね、すっかりそれを清算するために十字架にかかってくださっている。あのイエス様の清らかな苦しみ、また清らかな死の事実によって、私たちの罪はあの十字架の上で完全に清算されてるんです。そしてそういう主の御業のもとに生きるように、神様私たちを招いてくださって、私たちがあのイエス様を自分の主です、そう信じて洗礼を受けることで、実際に私たちは今イエス様の御業の中にあるものとして、主のうちにあるものとして生きることが許されているんです。それですから、誠の喜びというのは主イエスキリストの御業を聞かされてそれを信じるというところにあるんです。私たちは今日の礼拝の中で長年地上に命を与えられて信仰生活を歩んでおられる、そういう兄弟姉妹方のその長寿を感謝する、そういうお祈りの時を今から持ちます。そしてまたその後には、私たちのもとを去って神様のもとに移されている、そういう兄弟姉妹のことも覚えますし、午後には、教会のお墓に行って墓前礼拝も行います。しかしその中で私たちが何を一体覚えるのか、人間が立派に歩むことを覚えるんじゃないと思います。そうではなくて、もちろん私たちはですね、自分と比べて周りの人が立派だなって思うことあるかもしれませんが、そういうことが問題なのではなくて、本当に清らかな何にも勝る喜びが私たちの上に実際に起こっているのだ、イエス様がこの私たちを捉えて、私たちがどんなに弱ってしまう時も、どんなにですね惨めになる時も、あるいはそういう惨めさの中で死ななきゃいけないとしても、それでも間違いなく私たちの罪はあの十字架の上で清算されているのだ、その喜びをこそ見上げるものとされたいのです。主イエスキリストが私たち一人一人のもとを訪れてくださっている、そしてよみがえりの主が今私たちともに歩んでくださっている、そのことを今日もう一度確認をして、そしてこの主によって清らかにされているものとしてふさわしい歩みを歩めるように祈りながら、もう一度ここから歩み出したいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、パウロがキリストによってもたらされた誠の喜びを何度語っても それは私には煩わしいことではないし、あなた方もまたその出来事を知らされて確かにされていくのだと、そのようにフィリピの教会に手紙の中で語ってから本当に長い長い時が過ぎ、そしてまた教会はその中で毎週毎週主イエスキリストによって成し遂げられた御業を聞かされ、そこに生じている大きな喜びに預かって生かされ、その中で無数のキリスト者たちが、兄弟姉妹たちがその主に励まされ、慰められ、勇気づけられて歩んでまいりました。私たちも今日このところで、人生の今まで生きてきた中のどこかの地点でその主の出来事を知らされ、そしてそれを信じるものとされたために、毎週毎週教会に集い、あなたがなさってくださった主の十字架と復活の出来事を仰ぎ見ながら、そこから勇気と慰めを与えられて地上の生活を歩むようにされています。今私たちの生活の中には一人一人がさまざまな困難や問題を抱え、また苦や悲しみがたくさんある人生を生きていることを思います。しかしそのような私たちのために、あなたは真実な慈しみの眼差しを向けてくださり、そして私たちの重荷をあなたの側に引き取ってくださるために、御子イエス・キリストをお与えくださいました。主イエス・キリストが確かに十字架にかかってくださり、そして私たちのために取りなしを祈ってくださり、今もなお天においてあなたの右の座にあって、その十字架を指し示しながら私たちの取りなしをしておられ、ここにいる一人一人が永遠の命に預かる保証となってくださっていることを感謝いたします。パウロが本当に憧れて終わりまでは歩もうと望んでいたその清らかな喜びに、どうかこの日私たちも預かるものとさせてください。私たちは今日与えられている生活の中で御前に精一杯に生き、そして歩んでまいります。本当に愚かで悟りのない獣のような堅くなさを一方に抱えておりますけれども、しかしそれでもなおあなたが主イエスキリストを通してそのようなものを憐れんでくださり、慈しみのうちに取り上げてくださっていることを感謝いたします。どうか主に伴われている生活をここから歩ませてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。